koro pa re yang ita kang awa ohum sa kura jira arang ki kamui ma ushirika ayai koshi ne
ira ka te おはようございます。2014年4月13日 FM にぶたに放送愛称 FM ピカウシ第156回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2001年4月8日に開局したこの FM ピカウシでは、この4月で丸13年目を迎えました。スタジオの近くでは副術草が咲いていますし、今朝などは、鳥の鳴き声なども聞かれました。ウグイスでしたけれども、アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、3月29日付北海道新聞より訃報を一つお送りいたします。北海道インターナショナルダンスシアターを主催していらした小沢久子さんが2月28日90歳で亡くなられました。様式にのっとったクラシックバレエを基礎にしながらも、自らの感情や思想を独自のアイデアで表現する現代舞踊の世界で振付家として意欲的な作品を発表し続けた。こだわったのは北の風土に根ざしたモダンダンスだった。札幌生まれ、日本モダンダンスの父と呼ばれる故江口孝也さんに師事し、1950年に小沢久子舞踊研究所を設立した。アイヌ民族の叙事詩ユーカラを題材にした連作など、一貫して北海道をテーマにしたダンスを制作し続けた。道内の現代舞踊界ではパイオニアの一人だ。同じ現代舞踊家として交流があった札幌の野戸玲子さんは、情熱的で激しい踊りが多かったが、その実、悲哀とロマンをにじませる作品だった、と振り返る。89年に旧ソ連のバレエ団と東京やモスクワで合同公演を実施。92年にはロシア、中国、カナダのダンサーと北方圏舞踊集団を設立して札幌で合同公演を行うなど、さまざまな北国のダンサーたちとも交流を重ねた。69年には小樽在住の詩人原子治さんが書き下ろした脚本をもとにダンス賛歌を制作。行き過ぎた文明が破綻した後、自然豊かな北の大地が人類の未来を担うはずという思いを共有し、原子さんの脚本によるダンスを計5作発表した。作品作りに妥協は許さず、歯に衣着せぬ物言いは現代舞踊に対する熱い思いが源だった。原子さんは、典型的な芸術家、しかも確かな技術に裏打ちされたスケールの大きな芸術家だった。間違いなく北海道が生み出した巨匠の一人でした、と言ったんだ。本日二つ目のニュースは、3月14日付北海道新聞より、カモン海外富裕層、アメリカなどの旅行者二部谷視察。富裕層を顧客に持つアメリカ、シンガポールの旅行会社の関係者3人が13日、観光ルートの視察のため、ビラトリ町二部谷地区を訪れた。関係者は、町立二部谷アイヌ文化博物館などを回り、アイヌ文化に高い関心を示した。各国の旅行者などが参加して、17日から京都で開かれる旅行商談会 ILTM、インターナショナルラグジュアリートラベルフォーラムに合わせ、観光庁が主催し、宝島トラベルがツアーを手配した。 商談会に参加する企業に道内を視察してもらい、旅行商品作りにつなげる狙い。新千歳空港から道地区を訪れた一行は、道博物館で細具やチプ、丸木舟など展示品を見学。学芸員からチプが重要な交通手段だったことなどの解説を受けた。続いて道館横の知世、伝統家屋で文化伝承活動を続ける町内の木端幸子さんから、カムイユから信用を聞いた後、経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けている二豚にアップ市の職人の手技を視察。通訳を通し、真剣な表情で説明に聞き入っていた。シンガポールの旅行会社に勤めるアングリア・アントンさんは、富裕層はローカルな文化や特別な体験に魅力を感じる。シンガポールの顧客の関心も高いと思う、と話していた。一行は16日まで道内に滞在し、ニセコや小樽を視察する。本日3つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、必要な行為どう判断？極教大教員解雇の無効確定。教員の立場を利用した学生への嫌がらせを意味するアカデミックハラスメント。この赤ハラを理由に解雇された北海道教育大旭川校の元准教授の男性3人による解雇無効の訴えが2月下旬最高裁に認められた。3人の弁護士によると、アカハラの有無をめぐり最高裁まで争ったのは珍しい。他の嫌がらせ行為と違い、アカハラは通常の学問的な指導との線引きが難しいとされ、こうした曖昧さが同教大のケースを生んだとも言える。研究と教育の機会を不当に奪われた。私たちを早く元の職場に戻してほしい。最高裁の判断を受けて、元准教授の一人は取材に訴える。弁護士によると、復職を求めて今月中に同教大と協議を始める。3人が解雇されたのは2009年3月。学内の相談窓口に学生から情報が寄せられ、大学側が調査。3人がそれぞれ担当していた言語研究に関するゼミで、アイヌ語の資料作成や辞書編纂を強制し、学生の学業や健康状態に支障をもたらしたと指摘した。2010年秋の札幌地裁判決は、この大学側の指摘を認めなかったが、学生の自主的な活動を適切に指導、監督しなかったことは、アカハラに当たるとした。ただ、解雇するほどではなかったとして、解雇を無効とした。二審の札幌高裁も、2012年春、地裁判決を支持。最高裁は、今年2月20日付で、同教大の上告を受理しないと決定した。最高裁決定を受け、同教大人事課は、アカハラは認定されている、処分が重すぎたということと話し、3人の復職について適切な対応を検討したいという。3人には、高裁判決後、同教大から給与相当額が支払われている。アカハラは10年ほど前から各地で問題化し、各大学は嫌がらせ行為の対応指針に盛り込んで、相談窓口などで対応している。元准教授らを解雇した当時、同教大の指針にもアカハラは定められていたが、学生の聞き取りを進めた同大学の調査委員会には、アカハラに詳しい専門家はいなかった。アカハラ事例を分析している広島大ハラスメント相談室の横山美恵子教授は、反倫理的で被害者が不快と感じれば認められるセクハラと異なり、アカハラは学生指導に必要な行為だったかなど判断が難しいと語る。札幌高裁判決も、学問の指導の場合には、教え子に対する合理的な強制行為が伴うこともある、と、アカハラと指導の線引きの難しさに言及した。地裁審理では、ゼミ在籍の学生約30人のうち20人ほどが、元准教授らを擁護する陳述書を提出した。このうちの一人の女性によると、3人の解雇後、有志と学習会を開き、元准教授らを招いて論文指導を受けたという。女性は、強制行為は全くなかった。懸命に指導してくれた先生たちが解雇されたショックを忘れない、と振り返る。本日4つ目のニュースは、3月21日付北海道新聞より、芽生えたアイヌの誇り、札幌大学嬉野小学生1期生、浦河出身北島さん、 民族衣装で今日卒業。札幌大学が全国で初めて始めたアイヌ民族の指定対象のウレシパ小学生制度で一期生となった浦河町出身の北島由紀さんが3月21日に卒業する。文化学部で首席の成績を収め、卒業式では学部代表として卒業証書を受け取る。入学前はアイヌ民族であることを周囲に伏せていたが、学生生活を通じて自分がアイヌ民族であることに前向きになれたと式には民族衣装を着て出席する。同制度はアイヌ民族の文化継承を担う人材育成などを目的に2010年度に創設。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味。北島さんは小学5年の時に祖母からアイヌ民族であることを人に言っちゃいけないよと言われ、同大に入学するまでその言葉に従ってきた。転機は5年ほど前、展覧会でアイヌ民族のタペストリーを見て圧倒されるような衝撃を感じ、人生の目標が見つかった気がした。アイヌ文化に携わりたい。小学生制度を知り入学を決めた。大学では小学生の必修活動として週2回アイヌ文化やアイヌ語の勉強会などに参加。アイヌ文化に惹かれて研究する本田裕子副学長や小学生仲間らから刺激を受け、次第に自分がアイヌ民族であることを前向きに捉えられるように。卒業制作では儀式や踊りの時に刀を肩から下げるための帯の作り方の手順を動画を使ってまとめた。指導してくれた学芸員から伝承者が少ないと聞き、アイヌ文化存続のために役に立ちたいという思いも強くなった。春からは働きながらアイヌ文化を学び続ける。得意の手芸を生かし、民族衣装の作り方を教える教室を開くことが夢だ。本日最後のニュースは、3月26日付北海道新聞読者の声より、札幌市の主婦佐藤早苗さんの和子先生の半生著書で触れ感銘。3月15日の朝刊朝の食卓心に残る本で、新井和子先生の著書先生はアイヌでしょに関する文章が目に留まりました。本はアイヌ民族ゆえに職場で嫌がらせを受けたり、児童の親に悪口を言われながらもくじけず立ち向かって生きた教員生活を綴った先生の半世紀です。私が和子先生を知ったのは、旭川に居住していた1989年だったと思います。子供の通う小学校での講演で、アイヌ民族への差別がどのようなものだったかを聞き、大変胸が痛み、涙が飛べどなく頬を伝えました。2003年に、金子みすず千里幸恵生誕100年記念講演会が旭川市で開催され、札幌から聞きに行ったとき、会場で和子先生をお見かけし、少しお話ししました。杖をお持ちでしたので、健康をお祈りしておりました。今でも25年前の講演を忘れることができません。朝の食卓には、友人から友人へと読み継がれていった、と書いてありました。私も読んでみたいと思い、早速買い求めました。真実を知ることの大切さを改めて思い、三度も和子先生にお目にかかれたような感覚でした。朝の食卓を書かれた中島雅子さんに感謝します。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほどは訃報でですね、小沢久子さんという、モダンダンスの、北海道インターナショナルダンスシアター主催ということで、2月28日に亡くなったというニュースございましたけれども、はい、実は今ここを放送しているこの会場なんですけども、この小沢久子先生のダンス練習場だったんです、この建物。
そうなんですか。
ええ、で、これを、私の父、萱野茂が譲り受けてですね、この建物を、うちの父が手に入れて、その建物を私が譲り受けたという関係で、ここを私が起こした、萱野観光株式会社っていう会社あるんですが、その事務所として使ってるわけなんですね。うん、ですから、壁にですね、いろいろな、ポスターなんかが貼ってますけど、はい、これは小沢久子先生が講演した時のいろいろなポスター、そのまま実は貼ったままなんですね。ですから、小沢久子先生ゆかりのダンス練習場を使って我々、 今 FM ピカーチで放送しているということで、まあ、小沢先生の何て言うんでしょうか、ご冥福をお祈りしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは春ということで、ちょっとくくりとしては大きいテーマなんですけども進めていきたいと思います。私茅野史郎です。それでは順番に自己紹介お願いします。
はい、沢博子です。
はい、ビラトリ町新骨在住仙石です。
はい、そして、庭から来てますアラです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあ春というとですね、人によっていろいろ違うと思うんですけども、まあ、例えば山菜取りに行く方であれば、山菜を取るのが春という方もいるでしょうけども、まずひろこさん、春というとどういうイメージありますか？どうぞ。
春、ちょっと5月病とかあんまりいいイメージが浮かばなくてすいません。うん、秋が好きなので春も、うん、でも北海道はすごい春はやっぱり、うん、変化がすごいのと思います。
はい、私は学校で教員をしているので、春というと新しい1年の始まりになるので、で、こう今までの学年でやり残したこととかもう全てリセットされて、さあ頑張るぞという季節かなと思います。
なるほど。今年はあれですか、担任は何年生ですか？
あ、今度3、4年生。
3、4年生。
4人の学級になります。
おー、すごいね。
4人しかいないん
です。4人だったら、少数精鋭だなって。
そうですね。期待のキャッチが出るから。
男女は男の子。
男の
4人。
そ
う
か。3、4年生で4人なんだ。
そうなんですよ。
そうか。でも期待がありそうですね。
そうですね。頑張ります。うん
はい、春ですね。春っていうと、まあ、ここに毎年来てるので、やっぱり4月春になって、このビラトリ町に来て、福寿草が咲いているのを見ると、春だなって思いますね。あと、あれです、人々が、こう道すがらでね、売られているのを見て、あ、いよいよ来たな、この時期、と思いますね。
そうですね、神戸の方、人々って言うと分かんないと思うんですけど、はい、正式の名前は餃子ニンニクというものでして、うん、匂いはニラに似てて、食感は、なんだろうな、あれ。何に似てるかな。
食感もニラかもしれない。
ニラみたいな感じ、ね、あとね、ニンニクの芽ってあるよね、うん、中国料理でね。ニンニクの芽の食感にちょっと似た感じですね。うん、匂いはまあニラですね、本当にね。
そうです。あれを醤油漬けにして、うん、去年も作ったんですけど、醤油漬けにしてこう、うん、保管しとこうと思って、うん、まあ、でっかい、漬物とかやられる方とか料理やられる方してると思うんですけど、保存瓶のちょっと大きいやつ3本ぐらいつけて、
そんなに、
そうなんですよ。まあ、半年ぐらい持つべと思ってつけたんですよ。ところが、気がついたら、あっという間に1ヶ月もなく食べたりまして、醤油とかもしっかり餃子の中に混ぜたりして活用しながら。
私は酢味噌和えが好きです。
ああ、まあ、やっぱり好みいろいろあるでしょうからね。
それもいいです
ね。いいですね。最
高。だからまあ、この餃子ニンニクっていうのは大体どんなものかというと、葉っぱはですね、スズランによく似た植物で、食べるところは茎なんですけど、茎は大体太ければ、大人の小指ぐらいの太さで、長さがそうですね、10センチぐらい。まあ私の小指は太い方だけど、女性の小指ぐらいかな。それが太い方ですね。細い方になるともう、鉛筆の太さか、鉛筆よりもっと細いかもしれない。
うん、
まあ、それが、美味しいんですよね。
すごく美味しいですね。
美味しいですね。で、あれ、山に行ってね、取るのもなかなか大変らしいですよ、やっぱり。
崖っぷち？
そうそう、みんな取っちゃうでしょ。うん、だから簡単に取れるところは毎年、 もう取れないわけです、うん、そうするとだんだん誰も行けないようなこうかなり中継者の崖っぷちみたいな、
ここにしかいいのないんですよね、
う
ん、
そういうところに入ってるそうです。私は全く行かないので聞いた話なので申し訳ないですけど、ね、
あれでもなんかあれですね、アイヌのその、あの湯からの中でなんか取りすぎは良くないみたいな、
そう
な
りますね、湯からの中にも、
うん、あの仮面湯からまたはウエペケでね、昔話の中でよく出てくるんですけども、うん、あのプクサの魂っていうやつね、そういう話あります、うん、たくさん取り過ぎたがために神から罰を与えられて死にそうになって、まあ、実際話では死んじゃうんだよね、
うん、
だけどそこの村の、気立てのいい女性に夢枕に立ったそのプクサという行者ニンニクの神様が、実はこの村長の奥さんはその行者ニンニクを根こそぎ取ってしまったんだということで、まあその何て言うんだろう、このプクサの魂を返してくれるならば、その村尾さんの奥さんを生き返させてあげようという夢を見て、あの干してあった餃子ニンニクの葉っぱをその、どっかに撒き散らしてね、でそれでその村尾さんの奥さんを生き返らせたという話、もうこれ結構あの茅野茂のですね、どの本だったかな、本に出てますね、
うんうん、まあ、昔からそれだけ取り始めたらみんな夢中になって取っちゃうっていうことですよね。
だから一応ね、話のオチとしてはその山菜っていうのは翌年にもちゃんと種を残さなきゃいけないから、うん、半分ぐらい取って半分残しなさいと、全部取っちゃうと命も取られるぞっていう、うん、そういう話を信じたアイヌは多分命を取られては大変と思ってね、
うん、
あのちゃんと来年に種を残すために、
まあ、分かりやすく、
うん、7割か6割か分かんないけど取って残りはちゃんと残しておくと、うん、これは素晴らしい精神だよ ね、
食料の、ね、確保の知恵ですよね、うん、一つのね、
今年山に行く前に子供たちに教えます。大体いつもなんか勢い込んでどんどんどんどん
すごくいいですね。
そうそう、プクサのね、神様にその罰を与えられ
て大変だよね、
命取られたら大変だ
よ、ね、こんな話があるんだよって言ってね、うん、かもしれないですね。
この話は面白いなと私は思いますね。
木の色見るとそれを、ね、思い出すんですよ。
じゃあ醤油漬けつけるんですね。
今年もつけようかなと思って。
もうこの二部隊の近く道路プチでももうあの木の色って書いてね。
売ってますね。
売ってますよね。
ちょっと帰りね、寄って何本か買って、うん、帰ってでもシャキシャキと瓶詰めにして置いておこうかなと思ってますね。
まあアイヌ語ではあれプクサって言うんですよね。
そうですね、
うん、で道東の方、釧路とか阿寒の方ではあれ木とって言うんですよ。だから、あの地方によってアイヌ語は違うんですね。で、実はそのキトっていうやつに玉ビロだとかなんとかピロって、あの球根状の白いやつあるじゃないですか。それでキトにピロついて、それが北海道方言になってキトビロになってる。だからあれはアイヌ語ではないですね。アイヌ語はキト、
そう、
アイヌ語はキトがプクサ、だからキトと呼ばれているピロでキトビロ。
でもこちらはアイヌ語です。
はい、
そうですね、こっちの方にも来てるっていうのはなんか道東の方は古いんですかね、したらね、
うーん、かな、
ね、キトビロ、キトビロって、ね、心入んでも言いますもんね。
そういえばキトビロでちょっと今思いついたんだけど、何日か前に札幌行ったんですよ、
うん、
そして居酒屋に入ったんだよね、
うん、
そしたらなんとアイヌネギって書いてある、
う
ん、
あ、あります、
ね、うん、アイヌネギのなんかおひたしだったから、
うん、
で私もまあ店屋の店主にイチャモンつけるわけではないけど、まあ、イチャモンもつけてないけどね、アイヌネギってアイヌのネギではないだろうとは思ったよ。あれやっぱりちょっと差別的な表現じゃないかなと私は思うんだよ。
嫌な気する
表現。もうやっぱアイヌネギってアイヌだけ食べるわけじゃなくて、今なんてシサム、いわゆる日本人の方が喜んで食べてるんだからさ。
そうか、表現ね。
あれは餃子ニンニクとするべきだし、またはキトビロとすべきだよ、本当はね、北海道だからさ。
そうですね、アイヌ尊重するならね、プクサとか書いて
る、プクサとかキトって書くべきで、うん、それアイヌネギって
やっぱり
どうだろうなって、私はちょっとあれは問題提起したいね、
うんうん、まあ、どうしてもその昔から使われててね、まあ、もちろん分かりやすさっていう点で多分その選手の方は使ってたんだと思うんですけども、う
ん、ちゃんと印刷したあの
メニュー、
お品書きね、メニュー、
やっぱ嫌な気するんですよね、
いや、だから使い方おかしいだろうって、
うん、
アイヌネギなんて植物ないわけでさ、
そうやって通称を呼ばれたことがあったという、
うん、でしょうね、多分ね、だから時たまね、ラーメン屋さんでもアイヌネギ入りラーメンとかね、
聞いたことありますね、
書いてあるとこあるよ、
結構使われてます
ね、ムカワかどっかであったな、確か、
うん、
今はどうか分からない、まあ、
説明した方がいいですよね。
だからアイヌネギッチはどういうあの植物ですかって聞いたらきっと答えられないと思う。
嫌な気するってこと分かんないで書いてるんだから。
まあというようなことをちょっとこの間あの札幌の居酒屋にさ書いて、それはもちろん注文しなかったよ、だけどあれちょっと書いた方がいいと思う。ね、ちょっと脱線しましたけど。はい、春というテーマでワイワイガイガイをお送りしました。これで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私今日担当いたします、茅野史郎です。クレヘアナクネ茅野史郎ね。
クレヘアナクネ貝沢ひろ子ね。
はい、私茅野史郎と今日は貝沢ひろ子さんと2人で、アイヌ語ワンポイントレッスンを進めていきます。私もかつてはここのコーナーを担当していたんですが、いつもは大野さんにお願いしてたんですけども、今日大野さんお休みですので、私茅野史郎がまだこのアイヌ語ワンポイントレッスンを担当いたします。今日、やろうと思っているのはですね、実は平成19年7月1日に STV ラジオで放送しました、私が講師を務めてやったアイヌ語ラジオ講座というのがあるんですが、そのテキストを使ってこれは何ですかというアイヌ語をちょっと勉強してみたいと思います。ちょっと私がまず一回あのアイヌ語で言ってみますね。これは何ですかという意味です。タンペヘマンタン、タンペヘマンタン。それではひろこさんにやっていただきます。私が日本語を言いますのでアイヌ語言ってくださいね。して二度やってくださいね。
はい、
これは何ですか。
タンペヘマンタン。
二度。
タンペヘマンタン。
はい。そうですね。言葉ですから、それほど一個一個区切らなくても、タンペヘマンタンっていう、こういう感じの方がよろしいかと思います。タンペヘマンタンっていうと、ブツブツブツという感じがするので、はい、流れるように、はい。それではもう一度お願いします。私は日本語を言いますので、はい、言ってくださいね。これは何ですか？
タンペヘマンタン。
はい。いいですね。で、あと、アイヌ語の場合はですね、割とこう、優しく発音した方がいいので、
はいはい、
どうしてもはっきり言うっていうのはいいんですけども、タンペヘマンタンくらいが、いいかなと思いますね。
はい、
英語でもそうですけど、なんかきつく言うと、何怒ってんのということにもなるので、
はい、
文字でやってみますか。じゃあ、これは何ですか？
タンペヘマンタン。
あ、素晴らしいですね。はい。で、それで今回はですね、いくつか答えを、用意しています。例文として5つあるんですね。1つは、男性が正式な清掃の時に頭の上にかぶる冠あります。これは、こちら猿川流域ではサパンペと言いますね。頭にかぶる冠ですね。で、それと女性が清掃の時に使う玉飾りがあります。玉とか石をですね、穴を開けて紐を通して、
首飾り。
ね、まあ、首飾りとも言いますけども、しときと言って団子みたいな形の飾りもついてるんですけど、それをこう首から下げるんですけどね。まあ、これを玉祭と言います。玉祭ですね。あともう一つ、男性が山に行ったり、まあ、女性も使うんですけども、男性が使うやつは田代と言いまして、 長さがそうですね、刃渡り20センチぐらいの、ナタみたいなもんですが、ナタは先端尖ってませんが、このアイヌが使う山刀っていうんですけど、田代。これは先端が刀のように尖っています。これが田代というものですね。あともう一つ、女性が作る、間違った。女性ではないですね。男性も使う小刀というのがあります。これは田代よりちょっとちっちゃくて、刃渡り10センチから15センチぐらい。田代ですと刃渡り25センチから30センチぐらいあるんですが、この小刀のことを巻切りと言います。巻切り。で、女性用の小刀は目の子巻切りと言いますので、私が、これは何ですかというふうに質問します。
はい、
して、ひろこさんは1、2、3、4、5、5つある例文のうち1個ずつから答えてくださいね。
はい、
で、それがあるという前提で、これ目の前で言いますね。
はい、
じゃあ行きます。私で質問します。はい、ターンペヘマンターン。
ターンペアナクネ、サパンペネ。
はい、そうですね。これは冠です。これは男性が頭の上にかぶる、冠ですね。じゃあ今度2つ目言いますよ。
はい、
ターンペヘマンターン。
ターンペアナクネ、タマサイネ。
はい、これは、玉飾りまたは首飾りということで言う表現ですね。でこの玉祭の祭ですけども、実は祭というのは連なるという意味です。ですから玉の連なったものということですから、まあ首飾りでも日本語でもですね、どのように数えるかというと、あれは1連2連3連って数えるんですね。日本語でも、
はい、
一つのつながりという連続の連と書いて、でこれも全く同じです。アイヌ語でも祭というのはつながっているという。だから、死ね祭、中祭、礼祭といって、一つ、二つ、三つ、というのを祭と使います。ですから、一連の玉祭なら、死ね祭、二連なら、中祭、礼祭、三つだったら礼祭ですね。死ね、中礼というふうに使います。はい、それでは今度三つ目の例文いきますよ。これが目の前にあるという仮定でいきますよ。はい、ターンペ、マンターン。
ターンペアなくね、田代ね。
はい、とてもいいと思いますね。はい。この田代っていうのは先ほども言いましたように、男性が山に行ったり、した時に使いますね。木を切ったり、または、そうですね、やろうと思えば、毛皮なども剥いだりできます。ただちょっと大きいので、小刀の方が毛皮を剥ぐのには便利かと思いますけどね。はい。それでは次、4つ目の例文のやつですね。じゃあ、ターンペマンターン。
ターンペアナクネ、マキリネ。
はい。まあ、これはですね、ターンペアナクネ、マキリネっていうふうになってますが、これは正式な言い方で、普通でしたらこれ何ですかって言ったら、これマキリだよっていう時は、マキリネ、もうこれ十分使います。これあくまでもテキストなので、これは何です。まあ、英語でしたら、This is a pen みたいなもんですね。A pen でも本当はいいわけですけども、まあ、これは勉強ですので、ターンペアナクネ、マキリネというふうに、このねっていうのは何々ですという意味ですね。アイヌ語ではとても重要な言葉で、動きを表す言葉ですね。はい。それでは、5つ目の例文に行きますね。はい、ターンペヘマンターン。
ターンペアナクネ、メノコマキリネ。
はい。まあ、ひろこさんはですね、ちゃんとアイヌ語はわかってると思うんですけれども、
はい。
もう少し、なんちゅうなら、喋るような感じ。だから、ターンペアナクネ、メノコマキリネ。読むんではなくて、ターンペアナクネ、メノコマキリネっていう感じで言うといいと思いますね。さあ、最後もう一回だけやってみますか。
はい、
ターンペヘマンターン。
ターンペアナクネ、メノコマキリネ。
ね、早口っていう意味じゃなくて、ターンペアナクネ、メノコマキリネっていう、こういう感じでやっていただくとね、聞いた人も、あ、いいなぁと。
ターンペアナクネ、メノコマキリネ。
はい。まだ、次回も聞いてください。
はい。
スイヌはエンコリアン。
スイヌはエンコリアン。
うん。はい、ありがとうございました。イヤレグレThank you. はい、それでは私からの報告ですけれども、4月1日付でですね、社団法人北海道アイヌ協会から公益法人北海道アイヌ協会へ移行されました。これは一般社団法人または通常の社団法人というものがあるんですけれども、これがですね、法律の改正に伴って今年の4月1日までに公益法人になるか一般社団法人になるかというのを選択しなければ、自動的にこの法人がですね、解散しなければいけないという、そういう法律ができたんですね。で、今回この北海道アイヌ協会というのは今まで社団法人だったんですけれども、これが公益社団法人になりました。この公益社団法人になるとどういうことが起こるかといいますと、実はこの公益社団法人が行う事業のうち 51% は公益性のある事業をしなければならないという縛りがかかってきます。まあ、したがって北海道アイヌ協会は自分たちの会員である北海道アイヌ協会の会員以外に対して100% の事業のうち 51% は北海道民並びに日本国民が参加できるようにしなければいけないということになったわけですね。まあ、したがってですね、今まではアイヌ民族に特化したいろいろな政策をやっていたわけですけれども、この北海道アイヌ協会は今後はですね、まあ、いろいろなこの目的があるわけです。北海道アイヌ協会っていうのは、例えば、まあ、これはホームページからちょっと調べたものですけれども、アイヌ民族の社会的地位の向上に関する事業、各種貸付金の貸付事業、職業の確立及び教育の振興に関する事業、アイヌ民族の文化保存、伝承及び発展に関する事業、アイヌ並びに諸民族との交流及び情報交換、北海道立アイヌ総合センターの管理、調査研究及び情報収集、その他目的を達成するために必要な事業というふうになっています。これはホームページに書かれている内容なんですけども、この目的の中にも、アイヌ協会がやる事業には、当然一般の人たちも参加する機会を保障しなければならないということが起こってきます。で、あともう一つはですね、この公益社団法人になると、いろいろな税制的な優遇もされます。まあいろいろな、例えばそうですね、まあその何の税金が、軽くなるかっていうのは私ちょっと調べてないんでわかりませんが、普通の社団法人または一般社団法人であれば、納めなければいけない税金が免除されるというそういう規定もあります。まあ、そこでですね、私が今回問題としたいのは、この北海道アイヌ協会が今まで理事というものが各地域から推薦されていました。で、この理事は今までは各地域から推薦ですので、きちっとした選抜というんでしょうか、選挙とかそういう制度なく、選ばれていたんですが、この公益社団法人になることによって定款の中できちっと選挙で理事を選びなさいということが決められました。したがって定款に示されている理事の定数は、ちょっと人数まで分かりませんけども、確か25人以内だったと思うんですが、その人数を各地域からですね、立候補をして、その、北海道アイヌ協会の会員数が30人に1人の割合で、代表者を選んで、その代表者が間接選挙、間接選挙っていうのかな。協会員全員が選挙権を持ってるわけではなくて、協会員30人に1人が、代表者として、その代表者が選挙をして、理事を決めるというそういう制度に変わります。まあ、ある意味私はこの理事の選抜方法についてはきちっと選挙でやりなさいというふうになっているので、一歩民主化されたかなという気はしますね。今まででしたら各地域の 北海道アイヌ協会、例えばこの地元でしたらビラトリ支部、隣でしたらニーカップ支部、新日高町支部、エリモ支部、サマニ支部という支部があって、その支部の中から代表を推薦で選んで、それを北海道アイヌ協会の本部に、推薦することによって理事になってたんですけども、今度はそうはいかないと。ですからビラトリっていうのは実はですね、北海道内でも会員数の多いとこなんですね。で、新しい組織になる前は250人の会員数がいたんです。で、この250人の会員数から 100% やっぱり新しい、協会の方には移行せず、まあ、移行できなかったんですね。っていうのは途中で辞めた人もいるんです。250人のうち10人ぐらいは辞めちゃって、で、まあ現在240人。で、その240人というのもですね、今までは北海道アイヌ協会ビラトリ支部という形で支部会員となってましたが、実はこの支部というのはなくなります。で、我々、私も実はもうこの新しい公益社団法人北海道アイヌ協会の協会員なんですけれども、個人で入ります。そして地元のビラトリは今度ビラトリアイヌ協会という別の組織を作って、これは全くの任意団体、法人格を持ってない組織で、で、その組織は、なんと、投票数が2票ある。ですから、団体は2票、そして30人に1人が代表として1票を行使して、選挙をやるということになっています。まあ、いろいろ、具体的なですね、内容っていうのはちょっとご紹介できませんが、北海道アイヌ協会っていうのは、アイヌ民族の地位向上を目指してやっていると。まあそういうことですので、アイヌ民族の人権などが、その侵害されるというようなことがあると、それをまあ正していくという、そういう目的を持っておりますので、まあぜひとも、まあ私もアイヌ民族出身でありますから、我々が日本国の中で、平等にですね、差別を受けることなく、平和に暮らしたいというのが一番の望みです。今日は社団法人北海道アイヌ協会から公益社団法人北海道アイヌ協会へ移行することについてのいくつかの違いについて解説をさせていただきました。茅野史郎でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユから神謡の紹介コーナーです。今日は茅野茂のアイヌ神話修正第3巻の2つ目に出ております、フリチャクチャク。 海鳥フリと味噌サザイという鳥ですね。これはですね、収録は1968年、昭和43年の4月に茅野茂が収録したものです。語り手は、鍋沢ねぷきさんです。お聞きください。
ウキドカイネスイウホスキアンナアネヒアパパブハキネクウスウピレヒカカンニアヤヒコカカライセンザムセイクロアキイクンコンナコリンナタウダコタスナタウダネヒイコラウチトマンシュカウタカチンイタウダノユI'm not a man of God. えかこしりあやねねいなうねいたくうすいうねいたがふうすいあこうはよっぺんきこきまいぱえいかかくうにおかわくうすえかこしりおかやせいこいたとらのうこうはよっぺはよっぺくうかおやひらりで聞くことんのお知りきいたはよってくるかあちんがりであちこうてれけうくかしけあいたこかんれへんれよかんしうこいえあちがなしかなかむいうたどろけいへんうこうはよっぺえしにゅかくうすいほしびれ
はい、ただいまお聞きいただいたのは、紹介したのとは違ったものでした。大変失礼しました。お聞きいただいたのは、ゆからというものでして、茅野茂のアイヌ神話修正第9巻に収録されております。ヤイトレンペ小池、自分の月神と戦うというお話の一部です。語り手は平賀貞夫さんで、1965年、昭和40年の9月に、茅野茂が収録したものです。これはですね、実際61分37秒という長編の語りでして、その一部ですね、途中からお話をお聞きいただいて、5分弱お聞きいただいたものです。まあ、このお話はどういう内容かと言いますと、おきくるみという、失礼しました。ポイアンペという少年英雄がですね、自分の月神と戦うというお話なんですね。で、月神というのはどういうものかというと、我々にも、個人というか人間それぞれ自分を守ってくださる神様がついていらっしゃるというふうに考えているわけですね。で、これは愛にも一緒です。で、それで、主人公のポンヤンペという少年が、なぜかしら自分についている月神と喧嘩をするという、そういうお話なんですね。そして、その少年英雄ポンヤンペっていうのはとても強いんですけども、そのポンヤンペを守っている月神も強いわけですよ、もちろん。で、それが月神同士で戦ってもなかなか決着がつかないというようなお話の、戦闘シーンとか、まあ、戦いのシーンですね。そういうような話が、先ほど流れておりました。まあ、今回はですね、ユカラということで、このユカラっていうのは英雄叙事詩というものです。まあ、通常はとても長いので流すことできないんですけども、ちょっと今日はですね、CD の書き方、まあ、選曲等に私のミスございまして、ハプニングのもとに、お届けしましたが、いいお話を、聞くことができたと私も思っております。解説を終わります。第156回目の最後のコーナーとなります。本日ですね、アイヌ語ワンポイントレッスンで出演いただきました、カイザーひろこさんに、今日で3回目の出演なんですけども、感想を聞いてみたいと思います。どうぞ。
とても楽しみながら、勉強、知識増やしてて、ものすごく、ありがたいです。
ワイワイガイガイでも、出演いただきました。まあ、今日はですね、 あの女性が2人と。で、宅の新さん含め私とで男性2人の4人で、お送りしてますけども、まあ4人がいると本当、なんちゅうんでしょうか、ワイワイガイガイも、盛り上がってきますしね。やっぱこれぐらいの人数がいると、あの、ラジオもやってて、結構活気があるな、というような気がします。この2人、3人になるとね、ちょっと寂しい感じもありますけどね。まあなぜこの FM ピカオシっていうのは月1回という、限定のラジオですので、神戸の FM ワイワイをお聞きの方もですね、月1回しか我々登場しないので、なかなか聞きにくい、聞きづらい、いや、聞きづらいっていうのは、聞くチャンスを、得るのが難しいという意味での、難しいラジオ局ではありますけども、
ね、生放送は月1回ですからね。
ぜひとも、今後もですね、FM ピカーシを聞いていただければ嬉しいなと、このように考えております。はい、それでは FM ピカーシからのお知らせを、千石さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で、第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では、毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピカウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピパウシ第156回目の放送もお別れとなります。次回は5月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけ
you